高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日はスザクオート株式会社山本裕二社長のインタビュー解説編でございます。どうぞよろしくお願いいたします。山本社長のインタビュー、ね、非常に関西人同士なのでテンポよく、そしてユーモアがあるインタビューになったんじゃないかなと思っております。実際京都の西京極というところのオフィスにお邪魔してですね、本当に1階が整備工場で、たくさんの車をその時もありましたけど、そこの2階のオフィスでお話をお聞かせいただきましてですね、本当にいろんなことを経験されて、そして経営についてもしっかりされている後継社長の山本社長だなぁと思いました。そこで今回もそのインタビューの中ですね、ポイント3つに絞りまして解説をしたいと思います。1つ目はですね、これはもう後継者、後継社長の皆さんにはぜひ真似ていただきたいという、ある意味普遍の原則の1つなんですけど、山本社長ご自身の自分の強みであったり、キャラクターであったり、経験っていうのを自分の経営にものすごくうまく活用してるということですよね。具体的に言いますと、山本社長はですね、主にバイク、まあ、車もそうですけども、20代ですね、レーサーで、まあ、鈴鹿を走ったり、いろんなレーシングを走ってましたし、そして当然メカニックとしても関わっていたりということで、そのレースに関わる、もちろんその大前提としては車が大好きですね、機械いじりが大好き、自己自身のキャラクターも含めてですね、やっぱりそこを最大限に活かしてるということですよね。ですからご自身で整備もされるということなので、今はね、当然経営中心だと思うんですけど、その現場を職人としてやってきたっていう強みも活かしながら、こういうようなことができるんじゃないのか、こういうふうに変えれるんじゃないかっていうのはですね、ずっと模索されてきた。これは技術的なところですね、されてきました。そしてもう一つはですね、レーシングの中でメカニックスとしてすると、インタビューの後半にあったと思うんですけど、で、こう、1000分の1ミリ単位。すごいですよね。1000分の1ミリ単位でメンテナンスをするとか、まあ、機械、そのレーシングの車を、まあ、元に戻すというか、いい状態にするわけですよね。でそうするとやっぱりプロから認められるっていうのがですね、すごくある。まあ、これはやっぱ自信になるわけですよね。と同時に、山本社長は素晴らしいなと思うのは、インタビューの前編でありましたけど、やっぱり自分が職人で技術があるっていうのは誇りを持つ、自信を持つのは大切にしながらも、お客さんはそこまで求めてないっていうか、求めるほど詳しくないんだっていうことに気づかれてるですね。職人としての誇りは持ちつつも、お客さんにこともちゃんと考えて、このバランスがやっぱり素晴らしいですね。で、これは本当に山本社長ご自身の強みキャラクターなわけですね。すごいその技術を極めて極めて極めたからこそ、あ、やっぱあのお客様だったらこれの方がいいんじゃないかな。ともすると、技術が高くなって、職人的にすごい人はもうこれじゃなきゃダメだと、もうこれがわかんない お客さんはいらないとか、まあ、極端な話、そんな風になってしまって、これがどうしてわからないんだというようなですね、ご相談も私コンサルとして受けるんですけど、その技術が高いというのはもちろん、誰しも自分の自信、誇り、自負として持っていればいいんですけど、それはお客様にとってはあまり関係ないことであって、お客様が喜ぶポイントに経営者としてはフォーカスする。ここが非常にバランスがいい。で、自分の強みも活かしてる。っていうところがですね、これ山本社長素晴らしいな。これはどの業界、業種、規模、関係なく全ての後継者、後継社長に私は当てはまると考えてますので、ぜひ皆さんもですね、自分のキャラクターとか、自分の得意なところ、そしてそれを極めて、極めた目でどうやって経営に活かすか。このポイントをですね、ずっと考え続けてほしいと思いますね。当然これは、後継者時代、もしくは後継社長になった時、後継社長になってから10年経った時、ちょっとずつ変わってきますね。やっぱり人間成長していますし、できることも増えてきますので、常に次どうするか。もうお客様も変わってきますから、今のお客様に自分の技量とか、知識とか、経験を踏まえてどうするか、経営どうするかっていうのはやっぱ常に考える。でもその時に、やっぱり使えるものはやっぱり自分の経験とか自分の技量がやっぱり中小企業であれば、やっぱり業績の9割は、社長に関わってくると言われますので、やっぱり自分のどうなのか何するかっていうのをよくよく考えると。これは後継者時代から考えるっていうのがですね。これはポイントの一つ目です。自分のできること、それをどう経験に活かすかっていうのをですね。ぜひ皆さん、常に考えていると思いますけど、考えすぎることはないと。ということで、改めて、山本社長のインタビューから分かったことでございます。次に、ポイントの二つ目ですね。これは経営者としてすごく重要な決断ですけど、ポイントの二つ目は自分でやらないことを決めるということですね。ポイントの一つ目で職人でいらっしゃる山本社長です。やろうと思ったら端から端まで全部車の整備ができるわけです。難しいことまでできるんです。でも今はほとんどやらないんです。手を出さないんです。やれるけどやらないんです。それはほぼやらない。どうしてもの時だけやるって言ってましたけど、基本的には従業員さん、スタッフさんがやるというふうに決めたので、そこはやらないと決めるわけですね。これ経営者にとって、これをやらないと決めるっていうのは、それは現場作業的にはそうですし、これは経営戦略でもそうですね。これはドラッカーがよく言ってることですけど、やっぱり何をするかではなく、何をやらないかを決めることが経営なんだっていうのはですね。まさにその通りだと思うんですね。でも社長の場合ですね、自分にやらないという現場のことをですね、基本現場に任せる。もしくは仲間に協力するときに任せる。ですね。私もインタビューの中で言いましたけど、当然自分でやった方が、自分で考えて自分でやった方が早いのは間違いないんです。そっちが一人、二人、三人ぐらいだったら、それでいいでしょう。でも五人とか、もう十人になるとですね、自分がやった方が早い。っていう組織では大きくなりません。そして人も育ちません。そして人が育たなければ結局お客様の満足も上がらず会社が大きくならないということになりますので、やっぱり部下、スタッフ、仲間に任せるということをですね、覚えなきゃいけない。当然この中で山本社長も任せ方については今もまだ学ぶ途中ですっていう風なことをおっしゃってますけど、こうやったら任す。こういう風に任そう。当然たくさん失敗はあったと思います。これはどの経営者、後継者、後継社長、みんなそうですね。基本任せ方っていうのはあるんですけど、やっぱりその人のキャラクターとか特徴もあるので、伝え方もテンプレートのように文章これ読んだらちゃんと人に伝わりますよっていうわけではないの。もちろん私が教えてる心理学あるので、人のタイプは大きく三つに分かれているので、それに合わせた言葉を使うっていうのはまず大前提なんですけど、クイズの答えみたいに、こう言ったら絶対人が動きますよ。っていうのは、ないので。やっぱり、ご自身で創意工夫しながら、相手との関係性も深めながら、時間と、経営としてはある意味お金をかけながら、人を任せ育てる。ことをですね、これはもう、腹をくくるしかないですね。で、その中でどういうふうに任せてるか、っていう中の一つに、情報が今たくさんあるから、 調べれば、できた気になる人が多いと。そうじゃない。この部品をつけたら車が速くなりますよって言うんだったら、じゃあつけてみなさいよと。でもつけて本当に速くなるような結果がすぐ出るかって言うと、そうでもない。そこに付け方であったり、やり方であったり、当然つける車との相性っていうか、細かな微調整が絶対ありません。それが工夫だっていうふうにおっしゃってましたね。で、それで、できた気になるんじゃなくて、それを最後までやり続けて、できたというとこまでたどり着く人材に育てたいっていうんですね。山本社長、後編でしっかりおっしゃっていったので、やっぱりその行動を後押しする。時には、その設置した部品が、全然うまくいかなくて、失敗するというか、お金も時間も無駄にすることも、その瞬間だけよりはあるかもしれません。でも長い目で見れば、そのうまくいかなかった経験が次にうまくいく経験につながればですね、レベルもアップしますし、それは失敗ではなく、一つの教訓経験だったと言えますので、やっぱりこの自分でやらないと決めた以上、その部分に関しては積極的にやらして、人に任せる。ですね。これを決断する。ですね。これも経営者、後継者にとても重要です。で、これが我慢できずについつい最後に手を出したりですね、途中で手を出すと、組織はもう後戻りしますね。その人が育つ状況になり得ません。なので、ここで腹をくくって、育てるんだと。少し待つんだと。ということを考えてやれるかどうか。というのが、後継者、後継社長。特にやっぱり組織のある程度、規模のある、何十人とか、まあ、少なくとも10人以上の会長を引き継ぐ後継者、後継社長にとっては、これはとても重要ですね。そしてポイントの3つ目はですね、一番最後に聞いた質問で、会社を引き継いで何が良かったですかっていうふうに私がお聞きしたらですね、山本社長、人生が豊かになったな、非常にいい答えが返ってきましたね。当然会社を引き継いでいいことばっかりではないです。みんなそうです。私もそうです。大変なこともしばしばあります。腹立つこともあります。もううーんって苦しい時もあるんです。あるんだけど、トータルで見て、まあ、一年でもいいです。五年でもいいです。少し長い目で見て、そして長期、広範囲で考えると、やっぱりいいことの方が相対的に多いんですよね。多い、もしくは、プラスとマイナスで考えると、プラスの方がちょっと大きいんですよね。その時間はひょっとしたら、辛い時間の方がちょっと長いかもしれません。良かったり、うまくいったり、褒められたり、結果が出たり、すごい嬉しくなる気持ちっていうのは、としたら全体の1割ぐらいなのかもしれません。でもその1割で全部が報われる。プロ野球で言ったらですね、優勝した瞬間に全てが報われましたみたいなですね、ことを皆さんですけど、それと同じだろうと思うんですね。で、そうすることを経験することによって、やっぱり人生が豊かになった。っていうですね、まあ、これはすごく、いろんな意味が込められてると思うんですね。で、山本社長もちろんお仕事も一生懸命されてる方ではありますし、またプライベートでもですね、スポーツマンでいらっしゃるので、ランニングとか、そしてまあ私もね、一緒のこの経営者の会とかも積極的に参加されてますので、非常に多面的な活動されてるのは間違いないんですけど、やっぱそういうことができるっていうのも、やっぱりしっかり経営をしている。経営した上で、後継者時代に仲間の大切さを分かっているので、やっぱり外に出ていく。ランニングもお一人でやってる場合ありますけど、何人か集めてね、一緒に走るみたいな、まあそういうグループもね、作ってらっしゃったりするので、後継者、後継社長の皆さんはですね、やっぱ、会社の中の、まあ部下とか社員さんも大切なんですけど、それ以外でやっぱり仲間となんか一緒にやる、そして何かを達成するっていうですね、この行動っていうのはですね、人生を豊かにしますし、結果的に、会社の業績にもプラスになってきますので、非常に大切だと思うんですね。当たり前のこと、というふうには言葉としては言えるんですけど、なかなか本質的にそれを言えるかっていうと、やっぱりこう難しいっていうのが、やっぱり人に感謝をするとか、常に学ぶ姿勢でいるとか、 そして成長していくとかっていうのはですね、言葉としては簡単です。そして皆さんこれを全く思ってないわけじゃないです。それをどれだけたくさん思えて、どれだけ伝えられるかっていうことに対して、やっぱり人生が豊かになったっていうことはものすごくご自身でそれをフォーカスされてるんだろうなと思います。なので、まあ、後継者、後継社長ですね、ついついやっぱり会社の中で大変なことであったり、できてないことですね、見てしまうし、積極的な方であればあるほどですね、他の会社を見てですね、まあ、隣の芝生が青く見えたりするわけですね。まあ、そうではなくて、まあ、ポイントの一つ目にもつながっていますけど、やっぱり自分は自分の人生だし、自分のいいとこ、特徴、自分の会社、自分の地域、自分のお客さんっていうのを見てですね、まあ、これもっと感謝して、人生豊かにできるな。会社の大きさでもなくて、売上の大小でもなくて、こう、ご自身が一番、これがいいと思う幸せの経営の形ですね。ここにやっぱしっかりフォーカスしていくということは大切だな、ということを改めて、この山本社長のインタビューで感じさせていただきましたし、皆さんにも分かっていただきたく思いまして、ポイントの3つ目、ということで人生が豊かになったというところをですね、お伝えしたいと思います。はい、それでは今回は須田光と株式会社山本裕二社長のインタビュー解説編でございました。どうもありがとうございました。